山千春のオンザレイディオ。皆様お元気でいらっしゃいますか。松山千春です。今回も STB ラジオ第3スタジオからお届けさせていただきます。特に STB ラジオお聞きの皆さんは、なんといっても STB ラジオ60周年記念というね、番組が先ほどまで行われてまして、その中で私も陽平くんがやってるコーナーに STB のアナウンサーの木村洋二と二人でですね、まあ突然 STB ホールにお邪魔してですね、いろいろまあくっちゃべってきたんですけど、これまあうちの番組はな、全18局まあ北海道から沖縄までな、みんなそれぞれ何十年何十年っていう記念の年を迎える時があると思うんですけどね、まあ特にオンザレイディオを流してくれてるね各局さんなあ、まあ一週間遅れのな放送になってしまいますけどね、そういう記念の云々の時にはね、ぜひ声をかけてくださいね。えそしたら私まあ出向いていくこともありますし、またこのスタジオからなあ、例えばこの間ねえ一緒に乗ってくれた長崎放送さんとなねえ繋いだりとかね、もう全然構いませんから、北陸放送金沢、まあ今頃いい感じの季節じゃないかなあ、まあ泣く声はもちろんなんですけどね。しかしよ、先週4日の日か、まあ北朝鮮のミサイルがですね、いわゆる津軽海峡を越えて、なあ今回で越えたのは7回目かなあ、太平洋上にまあ落ちたというんだけどな、そしたらその後またミサイルをなあ、まあ日本の排他的なあ水域からまあ出たとこだからな。けどさ、正直言ってあれ、あの辺って漁場としてはいいところだから、日本の船も韓国や北朝鮮の船、まあ中国の船なあ、ほんと漁をしてるかもしんないからな、お願いしますよなあ、ボコボコボコ撃ってどうするんですかって話だよな。俺はつくづく思うんだよ、あのミサイル一発一発撃つたびにさ、これ何億ってかかるんだろうな、何十億ってかかるんだろうな、国民のためにその金どうして回してやれないんだろうなあ。もうこれうそはな、北と南、また西東、まあ西東はなドイツ、まあ東ドイツ西ドイツがまあ融和してな、これはあれなんですよ、当時まあベルリン、東西に分かれてたベルリンで、いわゆる東ベルリンの人たちが西側のテレビを見たらしいよな。そしたら俺たち豊かに暮らしてるって言うんだけど、西側の連中は豊かだし、お前自由に遊んでんじゃん、どういうことよみたいなとこから、まあドイツは一つになろう、そして豊かさを享受しようっていう形になったんだけどな。韓国から日本からの普通の我々の生活なあ、そういうものがニュースやなんかとして北朝鮮に入っていけば、もちろんそれは金正恩が絶対嫌がることで流しはしないと思いますが、だからみんな考えてくれ、 独裁主義者、ああ、また一党独裁と呼ばれる国は、これ情報っていうのを自分のところもしか流さない。都合のいいことしか流さない。まさに今のロシアがそうであってな。逆にウクライナはもう各情報がいろいろ入ってきて、なんだよロシア、そんな気持ちで侵攻してきてんのか、みたいな。だから情報というのがいかに大事か。ウクライナの惨状をロシア国民がちゃんとしたニュースで見たら、いやそれはうちの息子は戦争へ行かせられないわ、そんなことのために命かけられないわ、っていう風になるかもしれないもんな。そして結局和平が成立していくっていう可能性もあるからな。やっぱり情報は大切ですね。うん、我々も、ああ、まあ、いいことも悪いこともありますけど、どんどんどんどん情報をやっぱり発信していかなきゃいけないなと思いますよ。4日の日は J アラートも北海道と青森県と、それと東京と島しょ部でなって、もうびっくりするわな。びっくりするのいいんだけど、J アラートなっても、じゃあ何したらいいんですかって話だよな。だってミサイルが飛んできてんのにさ、地下に逃げなさい。なあ、うんぬん言われてもね。それはお前、地下があるとこはいいぞ。地下のない人はどうするんだっていう話だしよ。あと、撃たれたミサイルをこっちで迎撃できんのか。ああ、これはある、まあ、政治、なあ、政治家から聞いたお話ですけど、北朝鮮がもし日本を狙ってミサイルをこれ迎撃できるんですか？もしミサイルが一発なら迎撃できる可能性がある、可能性がだぞ。しかし三発も四発もいっぺんに撃たれたら全く撃つ手なし。まあ日本の防衛力というのはまあそれほどのものなんだな。だからこそ、ミサイルとか核とかそういう兵器に対してね、我々はもっと敏感になり、そして平和、自由、人権、ああ、もっと世界に対してアピールすべきだし、特に日本は広島、長崎、ああ、戦争被爆国、唯一の戦争被爆国ですからね。今広島はこんな賑わってますよ。ああ、長崎はこんだけたくさんの観光客の方やなんかが来て夜景を見てくれてますよ。いや、そういうところをね、もっともっと、まあ、北朝鮮やロシアに向けてね、流していっていいんじゃないかなとは思いますけどね。さて、私は、7日の日、厚木でコンサートさせていただきました。楽しかったです。実に、まあ、7、8、9、4ヶ月ぶりか？なあ、ステージに立ったけどさあ、もう、ずっとこのまま痛いねってぐらいね。これ、埼玉県は久喜市。なあ、伊藤くん、君からのメール。私が、 千葉さんのファンなので、厚木市在住の娘夫婦からコンサートのチケットをプレゼントされ、夫婦でコンサートを堪能しましたよ。千葉さんの奥様の薄着はダメよの話や、当日の冷たい雨の中での銀の雨、差し替えの話もありましたね。今年、妻の母が他界し、二親はいません。私の両親は健在です。千代さんの話に胸が詰まりました。ああ、いや、本当に、楽しいコンサートをさせてもらったなーっていうのをつくづく感じますよ。また、ナックファイブ、まあ、FM ナックファイブの社長であられる、片岡さんな、わざわざ初日ということで足を運んでくださって、文化通信の渡辺社長も、なあ、あとは元日本放送で俺の番組のディレクターをやってくれてた拓野さん、まあ顔を出してくれたな。それと全国各地のイベンター、なあ、これイベンターはさ、まあ北海道はウエス、東北がギルドネクスとか、関東は土本のネクストローとか。なあ。ほんで、長野、新潟、北陸3県が FOB の杉岡だな。で、まあ東海3県、まあ静岡の方も、なあ。まあひょっとしたら甲府の方まで。ねえ。これはサンデーフォークがやってくれてますし、関西は鈴木の会社なんだっけあいつ、なあ、サウンドクリエイターなあがやってくれてますし、中国地方は、室田はあれ会長かなんかになっちゃったんだろ、田辺が今、社長なんだろ？なあ。あとは四国。なあ。三本も橋を架けてしまった四国。唯一、橋の架けられなかった高知。那覇にあるデューク。まあ、ここは今、玉ノ井が社長で、宮垣は会長か？なあ。んで、九州が、B。なあ、北島。まあ、俺たちサブサブって呼んでんだけど、やつが、まあ、社長っちゃ社長なのかな。もう、現場には出てくるようなね、体力もないし。なあ、また、そんな家庭環境じゃないってことでね。現場は、船津が、ずっとやってくれてんですけどね。いや、本当にイベンターには、頭が、下がるわな。デビューしてからずーっと、うん、俺のコンサートな、やって、来てくれてますからね。そら、ヒット曲があれば、なあ、楽だろうしよ。なあ、テレビに何回も出て、うんぬんつったらね、奴らも、チケットを売りやすいんだろうけど、ラジオしか出ない、松山千春のチケットを、どうやってさばこうか、結構苦労してると思いますよ。特に、リュークは、会長の宮城が、白髪とハゲがいっぺんに来たっていう、とても辛い状況に なってますからね。まあ、次、本当にありがとうございました。で、今週は、京都は宇治、まあ、行かせていただきます。そして静岡に向かいます。京都、これも、京都出身の歌手出してみろって言ったら、ずらーっと出てくんだよな。いっぱいいるんだよ。さすがは京都だなと思わせるぐらいね。そんな中で、俺は、都はるみさん、選ばさせていただきました。16歳でデビューですからね。まあ、宮古さんの拳の使い方は、まあ、女では宮古はるみ、男では北島三郎。この拳は、品があって、美しく聞こえますね。宮古はるみ、あんこ椿は恋の花。 本場レディオ。
松山千春オンザレディオ。この番組は緑光青汁の朝日緑軒と広商の提供でお送りします。
健康のために大切なこと、いい食生活、いい運動、いい休養。私たち朝日緑軒はいい生活習慣が未来の健康を作ると考えます。そのために便利さや効率の良さを求めることなく、不便だけど大切なこと、非効率だけど大切なことを愚直に守り続けたいと思います。いい青汁のために、素材にも栽培や製造の方法にも味にも妥協しない不器用な会社が25年間変わらずに作ってきた青汁、それが緑光青汁です。いい青汁を飲もう。
天ぷらは蒸し料理と言われます。熱い油の中で水分を抜くように火を通し、食材の美味しさを閉じ込める。だから博多天ぷら高尾は油と食材にこだわります。厳選したみずみずしい野菜、北海道の海の味覚、春夏秋冬、季節の食材の美味しさを引き出す黄金色の薄衣、一番美味しい瞬間を味わっていただきたいから、揚げたては一品ずつお出しします。詳しくは博多天ぷら高尾で検索。
松山千春のオンザレディオ。さて皆さん、先ほどイベンター、全国各地のイベンターの話をさせていただきましたが、それまで、まあ歌謡界、まあ演歌の世界、まあ我々の世界もそうでしょうけどね、各地の工業屋さん、何々工業、まあこういうところでやっていたんですが、それがまあイベンターという形で、まあもともとは大学生の素人がフォークシンガーを集めてコンサートをやろう、その流れが今まさに各地イベンターが頑張ってるわけでありますが、今日は、先ほど四国の話をしましたが、デュークの会長になりました宮垣さんをお迎えしました。こんばんは。
宮垣さんってさん付けをされたのは初めてかもしれないです。
うるさい、つも
ラジオだからですか、
ね、俺はいつも宮垣さん宮垣さんだろう。
嘘でしょ。
宮垣、
はい、
お前は生まれは九州だよな。
はい、九州大分です。育ちも大分県
中津市
です。
ほんで今お前高知でデュークっていうコンサート会社の会長をやってるわけど、なんで高知へ行ったの？
浪人をして浪人を重ねて、うん、流れて高知大学という大学の農学部に、
うん、はいはい、
入学ができて。
お前浪人ってそれどこを受けて？
いやまあそれは個人情報なんで。
確かに個人情報だろうけどさ。
まあ高望みをしたということですね。
うん、はいはいはい。
でまあ縁あって、うん、高知に流れ着いたっていう感じです。
高知大学で、はい、農業科で、
農学部、
あ、農学部で、はい、一生懸命勉強してた。
いや全く、もうそもそもが入った動機がその特にここに行きたいっていうことでなくて入った
んだよな、
う
ん、志望校全部落ちたんだろうな。
全然ね。第一志望は、うん、もう2年連続ぐらいで落っこしてるんで、
うん、
でまあどこでもいいよみたいな、もうどこでもいいやって言って受かったところが高知だったという。
ラジオの前の皆さん、この宮城のとこはですねすごいんですよ。聞いてやってください。宮城、お前何人兄弟だっけ？
ですね、複雑なんですけど、うん、再婚と再婚の夫婦が結婚してできたのが僕と弟なんですけど、
うん、
僕の上にそれぞれの連れ合いがいて、うん、兄弟がだから足すと全部で7人ですね。
7人兄弟
戦争を挟んで、
まあな、うん、お前が昭和22年生まれだからな、うん、戦争を挟んで7人兄弟なんだけど長男はどこの大学へ？
長男は、東京大学。
東大。
はい。
次男は？
東京大学。
東大。三男は？
東京大学でした。
四男は？
四男は、お袋の、最初の結婚で、まあ、亡くなった連れ合いとのできた子供が、兄貴がいて、うん、それが四人、僕にとっては上の四人目ですけど、兄貴は一橋大学。
一橋
大学に。行って、うん、
五男は？
五男が僕ですね、だから。五男六男で、一番上が姉ちゃんなんで。
え？
その、長男の上が、
あ、そ
う
か、
うん、長女っていうのが一人いて。だから女が一人兄弟です。
お前が六男だもんな。
そうそう。まあそういう意味で付けられたかどうかはわかんない。
しかしよ、その兄ちゃんたちよ、みんな東大ってよ、どういうことよ。
まあ多分貧乏だったからでしょうね。その大学にやってられないっていうか、その引き上げて帰ってきて、
うん、
おそらく高校を出すのが精一杯だったみたいですよ、親父も、
うん、
それでまあお金がかからないところに行くしかないというふうに、まあ子供心に思ったんじゃないかっていうことだと思うんだけど。
それで東大か。
まあ結果としてはそうなった。なぜでしょうか
って。そりゃお前、高知大学としては、プレッシャーかかったよな。
もう、プレッシャーは中学校の時ぐらいからね。
あ、やっぱりそう
なの？もう先生が、なんでお前こんなに出来が悪いんだって言われ続けて、高校も全部同じで。
中津高校？
中津南高校で。
おお。
でも、お前の兄ちゃんたちと比べてお前はもうどうしようもねえな、みたいな、こんな成績ではって言われて、言われ続けて。
そう言われるわな、三人も四人もお前、東大だな、一橋だなんか言われたらな。はぁ、あ。ほんで、まあ、な、年も年だよな、22年だから、75か
?75 になりました。
だから兄ちゃんたちはもうとんでもない年なんだけど、はいはい、どうしてる？
いや、もう三人とも、
亡くなった。
残念ながら、はい、奇跡に入りましたね。やっぱ年ですからね。
俺東大で出てから、はい、長男坊は
サラリーマンですね、普通の民間会社の。
はい。
で2番目が国家公務員の、
うん、
まあ、いわゆる今で言うキャリアということで、
うん、
国家公務員で、3番目も民間会社でサラリーマン。
うん。でお前は高知大学の時に、いわゆるこの、イベンタ、
はい、
っていうのを始めたのか、はい。
そうです。
高知で。
そうです。
すごいよなぁ。あの辺鄙な高知でさ、はい、なぜやろうと思ったの？
いや、今日番組が始まる時に、ライブスタジオで、
うん、
STB60 周年って言ってたでしょ、
うんうん、
で僕が大学時代に始めたのが50年前のちょうど、
うん、
このコンサートというものを、
うん、
呼んで人をギター一本の人を呼んでって やり始めたのがちょうど50年前。
それは何がきっかけで？
まあ、学園祭、いわゆる今の学園祭の中で、
うん、
企画としてフォークシンガーを呼びたいと、
うん、
いう、まあ、自分たちが下宿で聴いてた、
うん、
LP を聴いてたミュージシャンが香川亮だったりして、
うん、
まあ、どうしてもなんか自分の目の前で歌う姿を見てみたいっていうことの単純な動機が呼べば来るのかという感じで、
うん、
それなんか簡単に来そうだっていうんで、なんか電話したら来てくれたっていう時代だった。
それはあれか、橋幸夫さんとか、最後照子さんではなかった。
全くね。全くそういう方たちとはご縁がなかったんだけど、
うん、
多分自分の中では、 例えば香川亮の下宿屋とかを聞いてると、うん、ああこういう詩でこういう歌を歌い方をしてる人がいるんだなっていうことで、うん、大学に入った時にフォークソングクラブに入った。
ほう。じゃあお前ギター弾けんの？
いやいやいや、それが弾けないんで、うん、お前はどうしようもねえなっつって先輩から言われて、うん、もう全然クラブに行かなくなって、
うん、
大学も行かなくなった。授業にも出なくなったっていう学生時代。
そして自分の好きなアーティストを呼んでコンサートをやろう。うん、
そう、それはまあ趣味でしょ。これで飯を食おうなんていう気持ちは毛頭ない時代だったんで、
うん、
卒業したら普通に、うん、まあそのサラリーマンになる、もしくは、地方自治体の試験でも受けて公務員でもなるかというぐらいの選択肢しかないわけだから。
それがお前今やデュークの会長ですよ。お前
ありがとうございます。松山さんのおかげです。
嘘つけかのお前。お前それ佐田にも言ってた
しね。いやいやいやいや、
谷村にも言ってんだろ。いやいやいや、お前
ちゃんとちゃんと人を見ていってますので。
本当にかお前。海援隊のあいつにも言ってんじゃないのかお前。いやいや、もうイベンターって軽いからな。
松山ちゃんのオンザレディオ。
あなたやあなたの大切な人の元気のために、体に取り入れるものに妥協したくありません。いい素材を選ぶ、いい環境で育てる。これからも青汁専門会社として全力を尽くします。あなたやあなたの大切な人がいつまでも輝いていられるために、朝日緑県の緑光青汁は003-003で検索。元テニスプレーヤーの杉山愛さん。
まずほんと一杯でもいいので、一口でもいいので飲んでいただいたら分かると思います。もう美味しいを超えて本当にいい青汁なんですよ。
朝日緑県の緑光青汁は003-003で検索。
博多の天ぷら文化をもっと気軽に楽しんでいただきたいから、博多天ぷらと名付けました。まずは岩塩でさっぱりと、天つゆは福岡の甘めの醤油にたっぷりの大根おろし、あったかいご飯は福岡県産米、テーブルサービスには国産原料を使った昆布明太子。全国に16店舗、詳しくは博多天ぷら高尾で検索。
オンザレディオ。
というわけで、高知から、まあ、土佐の高知ですよ。イベンターのデューク会長、梅谷君に来ていただいて、来ていただいてて、お前要は孫に会いに来たんだろ？
いやいやいやいやいや、厚木の初日を、ちゃんとさっきのように顔を出させていただいて、
うん。
でも3連休もあるので、
うん、
まあちょっと札幌に行こうかなと思って来たんですよ。そしたら今日が日曜日で、うん、あ、そうだ、今日は番組がある日じゃないかと思って、
うん、
孫とご飯を食べた後に、ふらふらと歩いてきたら、周平さんが、まだですよ、今日はやってませんよ、みたいな言われ方をして、そしたらライブスタジオに行くことになりました。ありがとうございます。
お前のない、はい、息子が、
ん？
札幌にいんの？
札幌にいます。
うん。で、まあ、こっちの企業で働いてるわけ？
まあ、自分で、会社をやってますけど、
うん。
縁があって札幌で暮らしてますね。
うん。うん、で、孫は男の子、女の子？
男の子だ。
かわいい？
かわいい。
やっぱりみんな言うんだよ。
かわいい。
いやいや。
子供、なんなら子供がいなくてもいいぐらい可愛い。
いや、そうやって言うんだよな。子供より可愛い。
全然可愛い。
そういうもんか。
うん。多分、命を、多分子供じゃなくて孫だったら命を守れるぐらい。子供は死んでもいいけど、この孫は死んじゃいけない。
お前、これ、札幌 STV で流れてるから、うん、息子はひょっとしたら聞いてるかもしれないと、お前。
でも嫁は、北海道の人なんで、お父様お母様が聞いてるって言ったらまずいよね。
バカ野郎。まあ、宮城のとこには、今年も
の綾歌、
はい、
丸亀市内だけどな、
はい、
お世話になるし、あとは西洋か、
はい、
元の宇和町だろ、
旧宇和町
なあ、うん、まあそこにも言わせていただくけど、
はい、
本当にお前のとこから出てくるスケジュールは大都市ってないよな。
どういう言い方ですか。
いやいや、県庁所在地とかよ。
そんなことないっすよ。何言ってるんですか。
普通だったらお前高松松山でいいじゃないか。
ああ、まあでも去年の秋は、
うん、
県庁所在地があったんじゃないですかね。
高松
どこだったっけ。
バカやろお前。
それは社長に聞いてください。
まあまあ玉のい、はい、なあ、はい、聞いとくけどさ、これ四国ではさ、残念ながらね、西日本放送
高松の、
うん、
はい、
しか流れてないんだよ。
はい、
そうですね。まあ高知も耳を澄ませばなんとか聞こえるかもしれないなみたいな。
あのもちろん好きな方は、うん、多分ナックを聞いてるんじゃないですかね。ナックか、いやどこだろう、ナックかオンタイムで聞くには。まさか STV は聞こえないですよね、うん、四国では多分だからな、
いわゆるラジコ
と、あ、そうかそうか、ラジコで、
ね、なあ。でイミジクも お前が言った香川亮、
はい、
うん、俺も大好きだったしな、
うん、
今亮さん死んで
ねえ、
うん、寂しいんだけどさ、
うん、
お前香川亮の100円札って、
うん、もうよく知っててっていうかね、あの時代にあの自分があの聴きたい曲の中の一曲は百円札っていう曲は、これはさっき進行表見た時に、おお百円札書けるんだと思って、
うん、
すっごい興奮してたんだけども、うん、まさかこの中に入れられるっていうか、スタジオの中に入るとは想定じゃないけど、やっぱりあの名曲ですね。
な、
うん、
本当につくづく思うよ。やっぱりフォークシンガーとしてやっぱり香川亮ここにありっていう、
誰も知らないでしょ百円札を。
ね、
ほとんどの人は
昭和49年の8月で、
うん、亡くなった。
亡くなった。
あ、っていうか造幣局で作らなくなった。
作らなくなった。
どうだ、流通が何年か、
まあ2、3年残ったんだろうな。
昭和49年。
な
あ。ああ、そうか。
というわけで、宮城君にわざわざ来ていただいて、ここで、香川亮、100円札。
お年玉袋の100円札、初めてもらった100円札、初めて手にした100円札、大金だと思った100円札、匂いが不思議な100円札、赤茶色した100円札、一番小さな100円札、しわくちゃになってる100円札、板垣退助の100円札、自由は死せずの100円札、もうすぐなくなる100円札、交番と並ぶ100円札、100円硬貨の100円札、燃やされ残る100円札、板垣退助の100円札、自由は死せずの100円札、いさっちゃん、
歴史の百円札。日本の歴史はお札でわかる。10万円札なら誰がなる。未来は靴音とお札でわかる。板垣退助の100円札。自由は死せずの100円札。板垣退助の100円札。自由は死せずの100円札。
あなたやあなたの大切な人の元気のために、体に取り入れるものに妥協したくありません。いい素材を選ぶ、その素材をいい環境で育てる。製法の過程からあなたの手元に届くその時まで、一つ一つの段階でいいと思えることは全てある。そう、少し無理をしてでもやってみる。そんな思いで青汁を作り続けて25年。朝日緑研はこれからも青汁専門会社として全力を尽くしたい。あなたやあなたの大切な人がいつまでも輝いていられるために、いい青汁作りを目指します。朝日緑研の緑光青汁です。元テニスプレーヤーの杉山愛さん。
まずほんと一杯でもいいので、一口でもいいので飲んでいただいたら分かると思います。もう美味しいを超えて本当にいい青汁なんですよ。
朝日緑研の緑光青汁は003-003で検索。
というわけで今回はイベンター、四国高知のデュークの会長であります宮脇くんに来てもらってて、宮脇、はい、多分お前が日本のイベンターとして、最初の方だろ。
まああのそういうあの呼ばれ方をしたのも僕らが一番最初かもしれない。
あ、イベンター
って、うん、イベンターっていう言葉が出てきたのは、
あの九州のサブと
のほとんど同じ、年も同じだし、うん、あの始めた頃に九州にお前みたいなやつがいるよっつって東京のプロダクションから言われてた、うん、でサブってやつがいるっ て、まあ夢本舗だったんだけど、うん、会社名は。でそのうちに、どこ、九州以外のどこそこには誰々っていうのがやってるよとか、うん、というようなことで、そうこうしてるうちに、コンサートがツアーという表現で、全国を回るようになった時に、うん、そういう連中のネットワークが繋がって、全国ツアーという形に変わっていったというふうに。
お前、まあ、な、りょうさんわかるけど、うん、岡林信康は、
うん、岡林信康はね、あの、最初の頃の、まあ、僕も、あの、サンヤブルースとか、うん、いろん、ともようにしてもそうだけど、いろんな歌を、なんか、聴いてる中では、岡林信康をやりたいっていう気持ちが、ものすごくあったんだけど、うん、もうほとんど、声をかけてもらっても、全然、うん、来る気配なしっていうか、うんうん、だから、四国で岡林信康をやったというのは、最初の頃はもうほとんど縁がなかった。うん、だからコンサートも、四国には来てないと思うんだけど。
拓郎は？
拓郎はもうね、ある意味、本当に、スーパースターになった途端ぐらいにツアーが始まったんで、うん、全国ツアーが。
結婚しようよ。
そうそうそう。で、まあ、プロダクションも、 ユイヨン楽工房っていうところからデビューして、うん、もう最初からまあ松山さんのように最初からスーパースターだったんで、
うるさいっ
つうの、いやいやいや、もう大変でしたよ。
拓郎の用水は？
用水はね、それこそ氷の世界が出る前に、
アンドレカンドレか。
アンドレカンドレがあったけど、その すぐに売れなかったから、うん、その弾き語りでプロモーションという名のキャンペーンで、うん、四国高知に来て、うん、で高知放送のこういうスタジオに、うん、出て、うん、で皿が回ると、で放送局の1階にカフェコーヒーハウスラウンジみたいなのがあって、うん、そこでスタジオ終わった後5曲ぐらいね歌わされて、うん、陽水が、うん、その待ってる間に、うん、どっかで昼寝かなんかしてるんだけど陽水が、それが最初の出会いな、
へ
え、それでその後もうすぐ半年後ぐらいに、うん、ツアーをしますって言って、うん、ギターで、うん、ね、で陽水がギターで、あとサイド影ギターっつって、これ言っていいかもしれないけど、うん、もう有名な安田さん、
ひろみさん、
そう、がツアーについてきて、で陽水がギター、
あの人小樽ですよ。
あ、そうなんだ。
安田ひろみさん亡くなっちゃったけど、
はいはいはい、
小樽です。
はい、で僕は安田ひろみさんとその時初めて会って、うん、陽水の影ギターの人だって言って、
はあ、
うん、それでそのなぜかギターが2本聞こえるんじゃないのみたいな感じで、でもそれはもうテクニックとして。うん、なんかもう素人から見たらギターの音がわーっと鳴ってるんだけど、陽水、うん、しか弾いてないから、うん、おかしいと思ったかもしれないけどお客さんはもうそんなことよりも、うん、もう陽水に目線がいってるから、うん、もうみんながすげーって氷の世界とかを聞いたのが2回目ステージ四国で、その次はもうねモップスがバックバンドの
確かに
もう全国ツアーですよ。
大変です。野田
は？あ、オフコースはこれも話せばあれ長くなるけど、最初簡単に言うと、うん、このバンド宮垣のとこでコンサートやってくんないって人から頼まれて、うん、カセットテープを渡されて聞いたんだけど、うん、いやーちょっと今までやってきてる人と畑がちょっとニュアンス違うよねと思って、うん、俺には合わないバンドじゃないかなと思ってまあ引き受けてやったのが47年ぐらい前ですかね。
うん、
で、まあもちろんお客さんはもう半分ぐらいしか入んない、ね、小さな会場で。
オフコースとしてな。はい、
2人から3人加わったオフコース。
うん、
だからステージ上は賑やかなんだけど、その喋らないんですそもそも。MC がほとんどない。
まあ、小田はな。
他の人も喋らない、うん。まあ、メンバー紹介で名前を名乗るぐらい程度の、うん、だからステージが1時間20分ぐらいで終わるわけ。
情けないね。
てか、まあ、あっという間に。だから、まあ、曲数としてはやってるんだと、こう、凝縮。
ごめんね、ごめんね。喋って、曲数が少なくて。
そうなんだよね。MC 乗けるとどうなんだろうなっていうぐらい、もっと短く早く終われるよね。
うるさいよ。いやけど、本当に、これからもな。あ、まあ、まあ、我々、フォークシンガー、またシンガーソングライター出てくるんで、ぜひともまあ四国で、
はい、
まあ高知でデューク頑張ってくれな。
頑張ります。
お世話になります。
ありがとうございます。
松山千春のオンザレディオ。
こだわりの青汁をご存知ですか？元プロテニスプレーヤーの杉山愛さんは、
引退してすぐに海外での解説の仕事とかやらせていただいてたんですけれども、その時に食生活が相当乱れて、特にお野菜が取れないんですよね。その時に私が選んだのは緑青汁だったんですよ。こんな美味しいのって体がこう喜ぶ感覚であったり、救われましたね。快調というか体の中がいいなって、ね、特にこの緑子青汁のバランスの良さ、乳酸菌と食物繊維とオリゴ糖というこのゴールデンバランスですね、もう美味しいを超えて本当にいい青汁なんですよ。まず本当一杯でもいいので、一口でもいいので飲んでいただいたら分かると思います。
朝日緑軒の緑子青汁は一箱に90袋入って税込み9980円です。詳しくは003-003で検索。 いい素材を選ぶ、いい環境で育てる。あなたやあなたの大切な人がいつまでも輝いていられるために、いい青汁作りを目指します。アサヒ緑圏の緑光青汁は003-003で検索。
高尾の天ぷらは油と食材にこだわります。揚げたてを一品ずつお出しするのも私たちのこだわりです。気軽にデイリーな天ぷらが博多天ぷらの真骨頂なのです。全国に16店舗、詳しくは博多天ぷら高尾で検索。
松山千春オンザレディオ。この番組は緑光青汁の朝日緑圏と広商の提供でお送りしました。
松山千春のオンザレディオ。
というわけで、まあ今回の放送はね、まあ本来俺がこの後京都の宇治で静岡へ行くから、まあ京都な出身ということで宮古晴美さんに聞いてもらって、で香川亮は彦根、滋賀県彦根出身なんだけど、京都産業大学、ここでまあフォークソングの腕を磨いたということもあって香川亮。そしたら宮脇が、なあ、来てたからね。もうあいつが一番、なあ、フォークの、まあ、先駆けのイベンターだからな。話を聞いてみようかな、と思ったらね。やっぱりあいつももう、75だからさ。まあ、喋りが長い？まとまりがない？なあ。まあそういう形になってしまいましたけどね。しかし楽しい話は聞けたんではないかなとは思ってますが、うん。じゃあ今度は静岡、まあ自分は静岡市内行くわけでありますけど、台風15号の影響で静岡清水区が大変な水害なあ、力を落とされてる方もいらっしゃるだろうから、俺が、まあ元気、みんな元気、頑張ろうみたいな、そういう気持ちでコンサートへ行きたいと思います。静岡県出身者も結構意外と、まあ歌い手には多いです。そんな中で、俺が選んだのは、健直子。ケンさん、静岡なんですよ。いわゆる伊豆半島の伊豆市。あ、今市町村合併で伊豆市になってたんだけど、湯ヶ島。まあ温泉のある湯ヶ島。そこを出身なんだよ。全然イメージなかったんだよ。なんだ田舎もんじゃんみたいなね。まあ。それでますますね、まあ健さんに対しては、まあ同じ気持ちを持つ田舎者としてね、これからも歌もな、そしてまた事業も頑張ってもらいたいな、そんな思いでね、今回最後は健直子さんなんだけど、コンサート頑張ってきますんで、どうか皆さんもね、一週間お体気をつけて、今回も最後まで聞いていただいて本当にありがとうございます。いいステージを頑張ります。今回最後の曲、健直子、ララララ
お車相談室、本日は埼玉県にお住まいの女性と電話がつながっています。もしもし。
もしもし、こちらに電話すれば車を高く売る方法を教えてもらえると聞いたもの。
お任せください。
あ、具体的にはどうすれば。
車を高く売るならズバブン。よく聞いてくださいよ。車を高く売るならズバブン。しつこいようですが、車を高く売るならズバブーン。
すごい勢いですね。
はい、鬼のように、鬼のように高く売れます。
鬼のようにって、車を高く売るならズバブン。
ズバブン、そういうことです。
ナクファイインフォメーション。
ゲストにインコグニートのブルーイを迎えて送る豪華ステージ、ナクファイブ公演ブルーノート東京オールスタージャズオーケストラ、ディレクティブバイエリック宮城。12月11日日曜日、高崎芸術劇場で午後6時開演。詳しくは高崎芸術劇場のホームページで。
ガスはガスは、水はウォーターは、電力はエネは、電力はエネは。
寝る前の一杯の後にも水を一杯飲むと良いでしょう。ウォーターワンが10時をお知らせします。